おはようございます。大城ひろとです。この番組は海外生活×ビジネスで得た気づきや学びをマレーシアはペナン島からお届けしています。今回はレビュー星5つに隠されたからくりというテーマでお話ししたいなと思います。皆さんはショッピング、お買い物好きでしょうか？よくオンラインショッピング、例えばヤフーとか、あとアマゾンとか、マレーシアで言うとショッピーとかラザードとか、そういったオンラインショッピングであれこれ買ってるよって方多いかなと思いますが、その時に何か商品を、特にオンラインですねで買うってなった時に、僕もそうですが、多くの方がおそらく買うか買わないかの基準にしているものの一つであり、かつ大きな割合を占めているのがレビューとか評価だと思うんですね。特に5つ星、1から5中星がいかに5に近いかっていうのと、あとはレビューとかコメントがいいかっていうのを見て買おうかなって検討してるかなと思います。で、このレビューについてですが、僕の放送でよく出てくる抽象と具体ですね、この抽象化と具体化っていうのをしていくと、あれこれレビューの5つって本当にいいんだっけっていうのを考えさせられるなっていうふうに思ったので、今回は別にネタバレとかなんか暴露とかでもなく、ただただレビューの5つ星って本当にいいのかなっていうのを超真剣に考えてみた結果、見えてきたものがあるなってちょっと思ったので、今回皆さんにご紹介したいなと思います。で、結論何なのかというと、星5つってあんまり信用できないんじゃないかなっていうのが僕の意見ですね。意見というか、そういった風に見えてきたんですね。で、なぜかというと、星5つと星1つっていうのがあんまり変わらないからなんですね。えって思う方いると思うんですよ。だって星5つって星が5つだから、もちろん評価が高くて、星5つは評価低いんじゃないのって思うかと思うんですが、実は星5つと星5つ、星1つと5個、1個と5個ですね、まあ、あんまり変わらないんじゃないかなって思ってるんですね。で、これをなぜかというとですね、具体化して見てみると、星が5個あるのと星が1つあるのというのは、評価が高い低い、もう少し言うと、このサービス商品届いた時の動いた感情っていうのが高いか低いか、要はこの商品を使った時に良かった、買って良かったっていうので星が5に近づく、いや最悪じゃんこんな商品と思って星1になるって風に考えると、これって感情が動いた、どれだけ動いたかっていう振り幅で考えるときに、星5つも星1個も星5個もどっちも感情が大きく動いたっていうことはイコールなんですね。つまり感情が大きく動いたっていうところの最終地点が星が1個だったのか星5個だったのかっていう話であって、感情が大きく動いたってことに関しては共通点があるんですね。なので、そのレビューをした方っていうのはものすごく感情が動いたと、それが星1個っていう値にしただけなのか星5個に値しただけなのかっていうことを、これ言い方変えると、星を1個だけつけるような人っていうのは、違うサービス、もしくはサービスが良かったら星を5につける可能性があるんですよ。で、逆に言うと、星5を当てくれた人っていうのは感情がすごく動くので、星1個をつける場合もあるんですね。なので、あなたが仮にちょっと間違った方法でサービスを提供したりとか、なんか欠品があったりとかすると、いつも星5をつける人でも、うわっと思って、ちょっと欠品じゃん、傷ついてるじゃんで、一気に星1個をつける可能性が非常に高いってことを言いたいんですね。こう思えると、星5って、このタイミング、今回は星が5個、集まってるけど、実際星1個の人も、星1個にする人が今回偶然星5個につけているっていうふうに考えることもできると思うと、これちょっとゾッとしませんか？全く逆ですよね。星5と星1個つける人、全く違う人と思いきや、感情が動きやすい人、感情を大きく動いた人がつけてるって思うと、結構5と1ってつける人似通ったりするんですね。じゃあ、こう真ん中の3とかつける人って、これ言い方変えると、感情があまり動かなかった、そんなに商品に対してめっちゃ嬉しい、もう最高ってわけでもなく、最悪ってわけでもなく、なんか普通に使いやすいな、良かったな、普通にいいから参加ぐらいですね。 こういった方っていうのは感情がそんなに動かされていないので、別にあなたの商品が変わったりサービス変わったりいろいろとね変化があったとしてもあまり動きづらいっていうのが星3をつける傾向があるですね。こういったふうな星5個と星1個って全く違う評価に見えますが、この共通点として感情がどれだけ揺れ動いたかっていうことを考えると、星5をつける人星1個つける可能性もあるし、星1個をつける人星5個をつける可能性もあるっていうふうになるんですね。じゃあこのレビューの星5つとかってありますが、まあ、何を元に比べたらいいのか、何を信じたらいいのかってことですが、結局これすごい申し訳ないんですけど、あんまりもう役に立たなくなってきてるっていうのが本音ですね。でこれちょっとラジオでも話したことなくて、僕も話していいのかなって感じなんですが、僕がオーストラリアにいた時ですね、ちょうどコプスハーバーっていうところでファームで働いてたんですけど、もうあまりにも稼げなさすぎて、ちょっとこれもうブリスベンに戻んなきゃと思って、シティでなんかシティジョブしなきゃと思ってブリスベンに行く途中に、それでももうブリスベンに行ったらすぐ仕事ができるような状態がいいなと思ってオンラインの仕事を探し始めたんですよ。でその時に偶然 Facebook で見つかった仕事があって、それがただただ旅行サイトにレビューをつけるっていう仕事だったんですよ。でこれ結局結論言うともう詐欺だったんですけど、詐欺というかフィッシング詐欺っていうんですかね、うん、でただでただ働きされたってい う, もう悲しいことがあって、これはまた別途ねお話できたらなと思うんですが、とにかく置いといて、その時にあこんな仕事あるんだってやっぱ思ったんですけど、とにかく行ったこともないような場所観光地に対してなんかすごく良かったみたいなテンプレをただただこう当てはめていくっていうような仕事があったりしたんですね。これを見た時にあこんな仕事があるんだったらもうこれ企業がお金払ってコメントたくさんつけてくれるっていう仕事に外注すると一気にこういう星5個とかレビューとか集まるんだ、しかもその人行ったことないのに行ったようなコメントが並んでて、いやこれってまあ騙してるよなと思ったお客さん、うん、と思って結局僕もその仕事やんなかったんですが、そういったこともあるので、じゃ星5と星1はなんか極端な人がいるから、極端な人が多いからあまり当てならない、じゃあレビューの多さとかコメント見たらいいじゃんとか、そういった信頼いくらされてるかって見たらいいじゃんと思っても、そこも桜だったりっていう可能性があるので結局難しいんですね、うん、なのでレビューとか星とかコメントそれだけ見るとだいぶこの商品がサービスが本当にいいか分かんないし、インフルエンサーの方に対してもなんか企業からスポンサーでお金裏でもらってるからこの商品押すみたいな方もいるじゃないですか、うん、なので結局あんまり前ほどですねレビューとか星っていうのが機能しなくなってきてるなっていうのが、まあ、僕の今回の結論ですね、うん、まあ、こういったからくりがあるので結構操作しやすいんですよ。星5個にできたりとかレビューも多くしたりとか、レビューもいいレビューを表に持ってくるようにしたり更新し続けたりとかですね、うん、こういったふうにあれこれできるので、やっぱりオンラインでお買い物するっていうのは難しい、本当に難しいなというふうに思うので、本当に信頼のおける人が紹介している商品紹介とか、あとは実際身近な人が買ってよかったっていう、そういったところがものすごく口コミとかですね、これはオンラインを介さずにオフラインでの口コミっていうのがやっぱり結局一周回って一番信頼する値にするデータソースなんだなっていうふうに思うと、やっぱりこういったからくりがレビューとかコメントとかにあるので、あんまりなんだろう、信頼できないなって思っちゃうんですね。で僕のサービスの方も、まあ、コンサルの無料相談とかってあって、これも僕が別に僕のなんだろうコンサルを受けた人がああだこうだっていうことを聞いたり見たりするよりも、絶対僕と話して一緒に1時間ぐらいビジネスのことあれこれ話した時に、あなんか大城さんだったら信頼できるかもとか、大城さんだったらなんかもっと聞きたいかもって思った時に初めて信頼を勝ち取れると思うので、こういった風に無料相談とかあと無料特典とかってこういったのをしていくって努力がやっぱ必要なので、なんか権威性とかあとは支持されてますみたいな、そこで集客しようとかなんか商品力高めようっていうのはもうあんまり この今2025年機能しにくくなっているのは、結局オフラインでいかに口コミから広がっていくのが早くて確実で、皆さんが安心して買い物できるんだなってことを思わされたっていうのを、レビューの星5つ1つをずっと眺めていて気づいたことでした。はい今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。またのご清聴お待ちしております。